さあ人間ドック、まあ、春4月に入りますと健康診断も含めてそういった季節になりますが、人間ドックは健康診断や特定健康審査とどのような違いがあるんですか？
はい、そうですね、まず健康診断というとかなり幅広くてですね、
はい、
例えば就職するときに一般的な健康診断をするものとか、あるいは職場の定期健康診断ですね、特定健康審査、これはいわゆるメタボ検診と言われているものになります。で、その人間ドックはその中で、後で言いますけれども、その基本項目それとオプションで自由に検査が選べるというのが特徴になっています。健康診断とかいわゆるメタボ検診は項目が大体決まっているんですけれども、
はい、
その自由に自分 の、 その不安なところ、心配なところを選んでオプション検査ができるというところが大きな特徴じゃないかと思います。
ではその人間ドックの検査項目になりますとどういったものがあるんでしょうか？
はい、まず基本項目としましては、採血の検査ですね、
はい、
採血といいましてもたくさん項目があります。それから尿の検査、便の検査、そして、レントゲン、心電図、それから、胃カメラ、それから腹部超音波検査ですね、そういうところを基本にしまして、オプション検査はいろいろ、CT の検査ね、頭、それから胸部、胸、それからお腹、それから乳がん検診等でおなじみのマンモグラフィー、ね、中高年の特に女性の方、骨粗鬆症という病気が有名ですけども、骨密度を測る検査など、詳しくは岩手大の場合はホームページに詳細が載っております。
はい、あまりにもたくさんの項目がありまして、これからそのどういった基準で選べばいいのかということですとか伺っていきたいと思うんですが、年齢、体質、また選択の目安となるものはありますでしょうか？
はい、普通一般の病院を受診した場合にはいわゆる保険診療ということで、ある一定の症状がないとその、主治医がその検査をするかしないかの判断をするわけですけども、何と申しましても人間ドックは自分で自由に選べるというのが最大の特徴だと思います。ですから特に基準というものはないんですけれども、
はい、
それぞれの不安な臓器とか、症状があればそちらに対応した検査を選べばいいということになると思います。ただですね、検査によってはその本当はそれを知りたいんだけれども、その検査が合っていないというようなことがたまにあります。例えばよくあるのがですね、例えばお母様が甲状腺がんで、亡くなったと、で自分も甲状腺が心配だということで、甲状腺の検査を受けるんですけれども、一般的にやっている甲状腺の検査は、いわゆるホルモンの検査でして、それでがんが分かるわけではないというようなそのニーズとですね、その検査の対応検査から分かる内容が対応していない場合がありますので、できればせっかくお金を払ってですね、受ける検査ですので、担当の方にどういうことが心配なのでどういう検査を受けたらいいですかと、そういうご相談をして受けるのがいいんじゃないかと思います。あと多いのはやはりですね、知人を例えば膵臓がんで亡くしたとかですね、くも膜下で倒れたとか、そういうその自分の症状というよりもその周囲ご家族とか親戚とかですね、知り合いが病気になったっていうことで受ける方が結構多いような気がします。
多分そういった不安から受ける、これもオプションならではで、決して悪いことではないというんでしょうかね。先生、ただ費用もかかってくると思います。所要時間も気になるところなんですが、はい、大体のところで教えていただいてもいいですか？
は
い、
人間ドックには大きく日帰りドックと、それから当院では1泊2日をやっております。それに応じて費用は当然異なってきます。で、日帰りの場合は当院ではやってないんですけれども、他の施設では例えば午前中で終わったり、では午後からだけ、だいたい内容にもよりますけども、1回で 4,5 万前後、ね、で当院は1泊2日を取っておりまして、 料金が6万から7万ぐらいの料金で、基本項目とはオプションに応じてそれぞれ、まあ、あの料金が加算されていくということです。隅から隅まで見てもらおうという方がいるんですけども、まあ、こうなりますとあのそうですね、オプションで例えば20項目とか、もちろんこれは一泊二日で全部受けられないんですけども、後日予約を取ってということになりますが、まあ、そういう場合はまあ20万円とかですね、かなり怖くなる場合もあります。
例えばオプションの脳コンピューター断層撮影、まあ、脳 CT 検査となりますと、
はい、
これはもう脳腫瘍ですとか脳梗塞、脳出血など頭部のこの変化を見ることができるということだと思うんですが、はい、おいくらぐらいなんですか？
は
い、
当院の場合、脳の CT 検査では1万6000円プラス消費税ということになっております。中でもあの CT 検査はちょっと高めになってます。これはあの、まあ、自由設定できるんですけれども、あの保険診療の中で、3割負担になってますけども、その 10割分の負担に大体合わせてるというのがどの項目に関しても同じということですね。
宿泊のホテルで検査をするという検査も興味深いと思ったんですが、はいはい、睡眠時無呼吸検査、あやはりもうこれは一泊ですね。
そうですね、寝ないと
寝ないとね、はい、はい、
これも非常にあの最近ニーズが高くてですね、まあ、動機としてはそのご家族から、特にあの奥様からですね、響きがうるさいとか途中で呼吸止まってるよと言われる、まあ、中高年の男性が、はい、あの受けられることが多いようです。で割とあの引っかかるって言いますかね、あの、
はい、
病気が見つかる確率が非常に高いです、ね、あのまさにあの一泊ならではの検査になります。
鼻の部分も X 検査、 X 線撮影ができるということで、これは通常耳鼻咽喉科などでこう、はい、撮影するような X 線と同じもの、
そうですね、普通の単純撮影とてますけれども、まあ、あのよく蓄膿症とか、
はい、
まあ、副鼻腔炎、まあそうあのまあ、もちろんあの腫瘍とかある場合も分かりますけれども、症状ある方が受けることが多いようですね。
まあ、先生まだまだあるんですね。
そうですね、まあ、あの CT も先ほど頭部って言いましたけれども、
はい、
胸の CT、 それからお腹の CT というふうにいろいろあります。それからあとはですね、肝疾患精密セットといいまして、これもあの基本項目に入ってないんですけども、肝臓がんであったり、まあ、問題になっている C 型肝炎 B 型肝炎の検査ですねがあります。それからこれもオプションですけども、大腸ファイバー、いわゆる大腸がん、大腸ポリープを検査する検査があります。それからあの先ほど申し上げましたけども、乳腺マンモグラフィーですね、
はいはい、
それから男性に、人気があります、その前立腺腫瘍検査のマーカー検査 PSA というあの検査を行っております。あとは骨密度、あの骨粗鬆症の検査、特にこの、いわゆる更年期を迎えた女性の方、特に、骨密度が低下して、まあ、将来あの転んだ時にその骨が折れてしまって寝たきりになっちゃうとかね、そういうのを防止する意味で非常に大事な検査かなと思います。
はい、先生いろいろとお話を伺ってきましたけれども、その人間ドックにはまず基本検査もあるということで、
はい、
基本検査を一通り受けて、例えば結果を見てからオプションの方を申し込むということはできるんでしょうか、はい、それとも一気に申し込んで、
あのやはり予算的なことがありますので、はい、全てオプションというのはあの特定の方にしかないと思います。大体はあの基本検査で受けていただきます、
はい、
であの人間ドックの特徴は、その基本検査で何か異常が見つかったときにそれで受診ができます。もちろんあの先ほどおっしゃったように、その上でオプション検査を受けても全然構いませんし、ただ費用の面であの診察した方が全然安く済みますので、ただあの中にはですね、あの毎年例えば胸のレントゲン写真が引っかかるので、もうまた受診するのが面倒だから、もうオプションで胸の CT 検査も受けてしまおうなんていう方がいると、まあ時間的には節約になります。
そうですね、この人間ドックですけれども、受けるのは何歳ぐらいから受けられるというか受けるものなのか、そしてまた頻度はどれくらいが目安になるんでしょうか。
そうですね、はい、 非常に大事な点だと思います。やはりこの人間ドックは40代から60代の働き盛りの方にがおすすめだと思います。難治性のがんとかそれから脳血管疾患ですね、こういうものを早めに見つけて病気にならないようにするというのが一番理想だと思います。
岩手医科大学附属病院の人間ドック、先ほど一つ特色をいただきまして高齢者にもオープンというお話がありましたが、 その他の特色となりますと、はい、どういったものがありますか。
は
い、
何よりもですね、岩手医大は専門診療科がほぼ全て整っておりますので、何か異常が見つかった場合にすぐその受診手続きを取って精密検査を受けることができます。これが最大です。いわゆる人間ドックをやっている施設たくさんありますけれども、異常が見つかった場合には医療機関を受診くださいということで他を受けるということが多いですね。はい、それが一番特徴です。あと先ほど年齢のことを申し上げましたけれども、この人間ドック実はもう26、7年の歴史がありまして、リピーターが非常に多いんですね。なので高齢化しているということもあるんですけども、逆に毎年受けてられるような方は長生きされて毎年受けていただくというのが特徴になっています。あとはもう一つですね、ミニドックというのがありまして、これは予約なしで例えば引っかかった項目だけ採血で受けることができるというのがシステムがございます。例えば毎年人間ドックを受ける体験な方には、例えば半年とか1年に一遍その項目だけ選んで経過を追うというのが一つ特徴ですね。もう一点あります。岩手医大の人間ドックを受けていただいた方には無料の健康相談というのをやっております。もちろんその受けていただいた時には説明はするんですけども、その後例えば3ヶ月後ぐらいに何かこう不安になったということで予約を取って来ていただければ、人間ドックに関係することでも構いませんし、場合によってご家族の方もですね、こういう症状があるんだけどどうしたらいいだろうかとか、そういうのを無償で医療相談を行っております。